広報葉山平成30年2018年12月号ナンバー585、12月1日発行。編集発行制作課、葉山町役場、郵便番号240-0192、神奈川県三浦郡葉山町堀内2135、電話046-876-1111、代表。会長時間平日8時30分から17時。特集、いつまでもこの街で笑って暮らそう。表紙写真、認知症対応型デイサービスお花での園芸療法。説明、日だまりの中でスツールに腰掛けたお年寄りの女性がハサミを持ち草花を手入れしています。その横でスタッフの女性が手を差し伸べながらサポートしています。二人とも穏やかな笑顔を浮かべています。説明終わり。今月の目次、特集記事2ページ、子育て広場12ページ、健康情報14ページ、教育委員会だより16ページ、年末年始のお知らせ17ページ、町長コラム23ページ、広報葉山は音声版、ウェブ版もあります。お問い合わせください。特集、いつまでもこの街で笑って暮らそう。リビングにあるホワイトボードに忘れないようにと書かれた今日の予定。下山口で仲良く暮らす福留さん夫婦ですが、夫の新一さん65歳は今から4年前にアルツハイマー型認知症と診断されました。認知症と前段階の軽度認知障害の人は、65歳以上の4人に1人と言われています。平成24年度厚労省調べ。誰もが認知症になるかもしれない現代で、当事者や家族、地域にできることは何があるでしょうか。認知症を隠しているわけではないけど、積極的に周りに公表するわけでもないという福留さん。町の人たちが思う認知症への誤解や不安が軽減されるのであれば、とのことで、今回ご夫婦での取材に協力してくれました。疑いつつも病院へ。50代後半から、物忘れが目立ったという新一さんですが、妻の彩子さんは年相応なものだと思っていたそう。異変に気がついたのは離れて暮らす家族でした。孫の名前が出ないのはおかしいと言われ病院へ。認知症と診断された瞬間は仕事を続けられるのかなどの不安から途方に暮れました。ただ、子供たちとも話し合い、暗く考えずに笑って過ごそうと前向きになれたのです、と彩子さんは話します。地域で暮らす仲間として、仕事を辞めてからは家で何をすればいいのかと不安に思うことも、地域包括支援センターから紹介されたのは、下山口福祉活動絆の会主催の絆館でした。絆館では地域の高齢者の体操、食事のお手伝いをします。もともとみんなとワイワイするのは得意じゃなかったけど、ここは暖かくて居心地が良い、と新一さんは話します。地域に顔を覚えてもらうことで、道がわからなくなった時などの安心にもつながります。以前は仕事ばかりで地域に知り合いがいなかった新一さんでしたが、少しずつ交友関係が広がりました。 明るい未来を楽しみに。また、新たなことにも挑戦。今年9月に開催された認知症の啓発イベント、ランとも、ともは伴侶の伴。ランともプラス三浦半島では、5キロを走るランナーに挑戦しました。マラソンのため始めたランニングは、今も欠かさず毎日続けています。目標があるのが良いみたい。走った後は目が輝いている、と彩子さん。毎週練習に付き合ってくれた地域包括支援センターの山本さんには感謝しているのに、名前を覚えられず申し訳ない。皆さんなぜ関係ない私のために熱くなってくれるのか本当に嬉しい。と話す新一さんの目には涙がにじみます。家族や地域以外にも協力者はいます。前の職場の同僚に認知症だと打ち明けたとき、一人にはしないから大丈夫、と言ってくれたんです。毎月お花見や湖、山などに連れ出してくれます。楽しみな予定があると、生き生きと過ごすことができるようになるんですよね。と彩子さんは嬉しそうに語ります。認知症になったことで、周りの人の温かさをより感じるようになった。いろんな人との出会いもあり、自分の世界が広がりました。と、新一さんは笑顔で話してくれました。福留さんが笑顔になる活動。認知症フレンドリー、逗子葉山。認知症になっても安心して暮らすことができる地域を目指した取り組みをワクワクしながら行うグループ。当事者のやりたいことを実現するための話そう会などを開催。下山口絆館。サポーターとして地域の高齢者をお手伝い。絆の会代表の沼田義一さんは、利用者さん宅の蜂の巣駆除を手伝うなど、本当に親切で皆さんから人気です。と新一さんの印象を教えてくれました。専門家が答えます。誤解から理解へ。認知症を正しく知ろう。湘南稲穂クリニック認知症専門医内門博武院長。認知症イコールアルツハイマー？アンサー以下 A。 認知症とは記憶や注意力などが低下し生活に支障をきたす状態のことです。アルツハイマーは認知症の原因となる疾患の一つで、他にも血管性、レビー小体型、前頭側頭型などがあります。種類によって記憶障害や人格変化など症状が異なり、合併して発症することもあります。高齢者の病気ですか？A. 加齢と密な関係がありますが、若ければ大丈夫ということでもなく、早ければ30代でなることもあります。しかし、80代後半ではおよそ半数以上が認知症だと言われ、年齢を重ねるほど確率は上がります。長寿命化が進む現在、誰もが認知症になりうるということです。何もわからなくなるの？A. 明日から認知症になるわけではなく、私たちが日々老化する延長に認知症はあります。新しいことを記憶する力が弱くなってもサポートできればよいように、徐々にできなくなることに対応できる工夫を家族や地域で考える必要があります。物忘れとは何が違うの？ A. 老化による物忘れは、体験の一部を忘れる、物忘れの自覚があることが特徴です。しかし、認知症による記憶障害は、体験全体を忘れる、忘れた自覚がないことなどで生活に支障が出ます。しかし、加齢による物忘れの延長に記憶障害があるので、 明確な線引きができないこともあります。なりやすいのはどんな人？ A 世界的な研究では、難聴や教育期間の短さ、喫煙などが危険因子であると発表されました。その危険因子を取り除くために、まずは適度な運動や社会的な交流によって生活習慣をコントロールすることが大切です。生活習慣を見直すのは、認知症になってからも症状を遅らせることに効果的です。薬で治療できるの？ A 甲状腺機能低下症やビタミン欠乏症による認知症は、内科的な治療によって治すことができます。認知症の半数以上を占めるアルツハイマー型には、現段階で根本的な治療薬はありませんが、進行を遅らせる薬はあります。生活習慣病などの病気も確認できるため、不安なことがあれば病院に相談しましょう。なる前にやっておくことは？ A 予防しているから絶対に認知症にならないということはありません。皆さん誰もがなるものだとして認知症と向き合いましょう。自分らしく年を重ねることを家族で話し合うのも良いかもしれません。将来的には人工知能 AI の発達などにより記憶障害がカバーされることもあるかもしれないですね。周りは何をしてあげられる？ A 家族や周りがイライラしてしまう気持ちもわかりますが、本人もうまくいかないことに傷ついているのです。指摘するのではなく、さりげなく伝える配慮を心がけるなどしてみてください。また、周囲にはオープンに話すことで、地域が認知症を理解し、協力し合っていくのも予防の一つになります。認知症早期発見チェック。家族に4個以上該当する人がいたら、かかりつけ医へ相談。いつも日にちを忘れてしまう。会話を理解するのが難しい。家族に依存する様子がある。時間の観念がない。以前にした話を繰り返す。話の脈絡をすぐに失う。話の辻褄を合わせようとする。特定の単語や言葉が出てこないことがしばしばある。同じ時間内に同じことを言うことがしばしばある。答えた内容から質問を理解していないことがわかる。少し前のことをしばしば忘れてしまう。最近聞いた話を繰り返すことができない。内門弘武監修、認知症の人を理解したいと思ったとき読む本。大和出版、2018年より引用。認知症講演会。認知症の人たちに優しい街づくりに向けて、町民対象の講演会を開催します。家族が認知症かもしれないけど、どうすればいいの？いや、自分もいつかなるなら準備しておきたい、など、専門の医師から学びましょう。日時、12月20日木曜、14時30分から16時。場所、福祉文化会館、1階大会議室。テーマ、認知症の人と共に生きる。認知症への先入観をなくすことから始めよう。講師、内門弘武医師、湘南稲穂クリニック院長。定員80人、費用無料。問い合わせ、福祉課、内線233。
認知症、地域の取り組み。 身近な支えが力になる。認知症にかかわらず、笑顔で暮らすためには、人々との交流が大きく影響します。誰もがいつまでも安心して暮らせる町を目指した、地域での活動を取材しました。運動で認知症予防。葉山町では認知症予防に効果的な運動、コグニサイズを取り入れた教室を年に3回開催しています。教室では運動の指導員を前にし、皆さんで簡単な運動を行います。運動の内容も大切ですが、重要なのは皆さんとの交流を楽しみながら行うこと。参加者の秋山さんは、回数を重ねるたびにできることが増えて嬉しいから続けられる。物忘れの心配はあるけど、そんな悩みも皆さんとおしゃべりしていたら気が紛れます。と話してくれました。木古葉会館の教室を担当した伊藤恵子さん、津市スポーツクラブは、参加者の笑顔を引き出すようにずっと笑顔です。私もそうですけど、家で一人だとあまり笑うことがないと思うんです。教室にいる1時間だけでも声を出して笑ってほしいです。と話します。皆さんには運動の合間だけでなく、普段から水分を取るようにと呼びかけていますが、参加者同士で、水分取るのは大切だから飲みましょう。と話しているのを見るとすごく嬉しくなります。と地域の皆さんがお互いに声かけをしている様子を振り返りました。次回の教室は3月に保健センターで開催します。広報葉山2月号掲載予定。話して知ろう。葉山町地域包括支援センターが開催する葉山オレンジカフェでは、認知症当事者の部屋と家族の部屋に分かれ、それぞれ交流を行っています。家族の部屋に参加した人は、アルツハイマー型と診断された妻の言動でご近所に迷惑をかけてしまったとき、その方が、私の母も認知症でしたので大丈夫ですよ、と受け入れてくれたことが嬉しかった、と体験談を語りました。一方、当事者の部屋では、手作りクレープを食べながら100人一首で坊主めくり大会。1年前からお手伝いに来ているという小学5年生の内藤かなちゃんは、みんなからお手玉とか昔の遊びを教えてもらえるのが嬉しいです。認知症とか関係なく、これからも一緒に遊びたいと話してくれました。地域の皆さんも参加できます。詳しくは、葉山町地域包括支援センター、電話 877-5324 にお問い合わせください。町内45のサロン。町内会、自治会ごとの地域で運営するサロンは、町内に45箇所ありますが、なでしこは地域の介護福祉士など、専門スタッフが活躍する、町内唯一の住民主体によるデイサービスです。町在住の65歳以上を対象に毎週水曜日に開催され、歌や体操、手工芸などを楽しみます。2回目の参加だという尾崎さんは、娘がこのサロンを見つけ、皆さん親切で昔からの友人みたい、認知症の夫が身近にいて、私は予防も兼ねてサロン活動など皆さんとの交流を積極的にしています。と話します。なでしこ代表の川端よしこさんは、音楽を聴いたり歌ったり、指先を動かすことで脳は活性化します。さらに、みんなと一緒にすることで会話も弾むし自然と笑顔も増えるんです。冬には松ぼっくりを使ったリース作りなど、季節に合ったプログラムを企画しています。自然に触れて色を見て五感で季節を楽しんでもらうことを大切にしています。と教えてくれました。高齢化や生活の孤立という町の課題について、 住んでいる人たちが率先して考え、行動しています。地域の役に立つ。一般社団法人ハップ、葉山つながりプロジェクトでは、園芸リハビリとしてシニア向け畑サークルを運営しています。町内の飲食店である風早砂防のガーデンを借り、ご近所、ごは互角のご、金は近所の金、女は助ける。ご近所ガーデン風早と称し、葉山お花デイサービスの認知症の方がチームとなって優勝でガーデン作りをしています。アップ代表の大橋真紀さんは、自然豊かな葉山で暮らす人たちに、太陽、風、土に触れて四季を感じることでリフレッシュしていただきたい。ポジティブな感情を重ね、充実した毎日を過ごすことは心の安定につながり、認知症の進行がゆっくりになると言われています。私たちにとっても人生の先輩から学ぶことは多く、笑顔の皆さんと話していると、年齢を重ねることにポジティブに向き合えるようになります。と話します。また、ボランティアではなくお金をいただいて仕事として取り組むことは、地域で役割を持つことにつながります。認知症の人を何かしてあげる存在ではなく、共に暮らす仲間として地域が受け入れているのです。核家族化が進むと、認知症を知らずに育つ子供もいる。認知症や介護というと難しい印象があるけど、同じ葉山に暮らす仲間として接することを子供たちにも感じてほしい、と大橋さんは話してくれました。インタビュー。認知症になってもやりたいことを実現できる。町内唯一の認知症対応型デイサービスを運営しながら、認知症の人のやりたいことを実現する活動を行う、認知症フレンドリー逗子葉山のメンバーである柴田さん。難しいと言われていたことを実現できたのは、どんな理由があったのでしょうか。もう一度楽しんでほしい。本人と家族と仲間と共に叶えた夢。柴田康弘さん。株式会社ジョイ&ホープ代表取締役。何もできないは、間違い。2年前、若年性認知症の川名健二さん。鎌倉市在住の家族が願った、若い頃に熱中していたサーフィンをもう一度楽しんでほしい、の声を聞いて、それを実現させた柴田さん。このように当事者のやる気や自信を育む取り組みはどのように行っているのでしょうか。楽しんでもらうこと、そして自分は人の役に立つ存在だと実感してもらうのが一番です。認知症だから何もできないと役割を取り上げてはいけません。川名さんのサーフィンも、家族だけの力では危ないからと諦めていたところ、仲間のサポートで実現できたものです。葉山お花デイサービスでも、自宅だと危なくてできないことも、スタッフの見守りによってできる。それが自信になります。その心の安定が認知症の症状の安定にもつながるのです。当事者の声に耳を傾ける。認知症のある人とのコミュニケーションで心がけていることは、私が昔働いていた施設では、入浴時間が決まっているなど、すべての利用者に一律の対応を行っていました。入りたくないと嫌がる人もいましたが、その人がたまたま違う時間帯に入浴したとき、気持ちよく入ってくれたことがあったのです。そこから、こちらの接し方によって反応は変わることに気がついたのです。まずは当事者の声に耳を傾けること。何が嫌なのか、どうしたらよいのかなど、一緒に話し合いながら進めていくことを大切にしています。認知症の人を孤立させない。 海の見える高台の住宅地に葉山お花がオープンして8年目、どのようなきっかけで立ち上げたのでしょうか。介護福祉士など介護職で働いて20年が経ち、認知症の当事者や家族の皆さんと出会いました。多くの人が住み慣れた町で暮らし続けたいと希望していましたが、受けたいサービスを考えると難しいなどの葛藤があることを聞きました。お花はハワイ語で家族や仲間という意味です。認知症があるからといって、その人を地域から孤立させたくない。隣近所に遊びに出かけるようにデイサービスを利用していただきたいと、古民家を改装した場所を作りました。利用者同士だけでなく、家族やスタッフ含めて、みんなが地域の仲間として助け合うことを目指しています。認知症対応型デイサービスってどんなところ？専門的ケアの提供。自宅から施設までの送迎や食事、入浴などの基本サービスに加え、その人らしく暮らしてもらえるよう、食事の準備、片付け、庭仕事などの日常生活訓練をしています。また、近所の道路や公園の清掃などの地域貢献活動や地域の人と交流する機会を通して、地域での役割を持ち、達成感を味わってもらえるように、その人に合った内容をスタッフと一緒に行うようにしています。定期巡回と随時対応も。デイサービスだけではなく、一日複数回の自宅への定期巡回に加え、手助けが必要な時にボタン一つでヘルパーが駆けつける随時対応型の訪問介護看護事業所、葉山お花24在宅サポートもあります。詳しい利用方法はお問い合わせください。問い合わせ、葉山お花デイサービスセンター。電話 876-0872。対談。認知症と向き合う。治すからあるがまま。ほとんどの認知症は加齢の延長にあるもので治すことができません。甲状腺機能低下症やビタミン欠乏症による認知症を除く。認知症を治すのではなく、あるがままに受け入れるとはどのようなことでしょうか。町の福祉に携わる葉山町福祉課の坂口主幹と葉山町地域包括支援センターの芳賀さんに聞きました。坂口、認知症と診断されてすぐに受け入れられる人は少ないかもしれません。焦らず、時間をかけて向き合っていきましょう。葉が、はじめは訪問しても、うちは大丈夫、もっと大変な人のところ行って、と門前払いの人も。何度か訪問しているうちに、いつもありがとう、と受け入れてくれた時は嬉しくなります。坂口、一番不安なのは本人だと考え、周囲がそれをサポートする必要があります。認知症を脳の病気として捉えると、薬での治療が主になりますが、老化現象の一つと捉えてみる。すると無理に記憶力を鍛えるよりも、本人が楽しめることを支援する方がみんな幸せになれますよね。葉が、家族、特に男性は周りに相談しづらいのか、うちだけがこんな大変なんだ、と抱え込んでしまいます。オレンジカフェや地域交流などで情報交換することをお勧めしています。坂口、地域の人には正しく理解してほしい。認知症で注意力が欠如した人には、子供に接するような優しさで目線を合わせる、など、ほんの少しの気遣いで相手の反応も変わります。葉が、認知症のない地域はありません。葉山は顔の見えるご近所付き合いができていて、地域からの相談で認知症の人がわかることもあります。長い間、雨戸が開かない家があるなど、親と思ったら地域包括支援センターまでご相談ください。 セミナーのお知らせ。青年貢献&任意貢献セミナー。認知症など判断能力が十分でない人の財産管理や生活にかかる手続きを支援する制度について、司法書士によるセミナーと個別相談会、一組15から20分を実施します。日時12月12日水曜、13時30分から15時30分。場所、福祉文化会館大会議室。申し込み、電話か、ファックス、メールで、氏名、年代、住所、電話、個別相談希望の有無を、葉山町地域包括支援センターへ。締め切り12月7日。電話 877-5324。ファックス 876-1873。メール houkatsu@hayamashakyo.com。 大丈夫、みんないる。昨年日本の平均寿命は過去最高を記録し、女性87歳、男性81歳となりました。認知症最大の原因は加齢ですが、それに抗うことはできません。しかし、当事者や家族、地域それぞれが正しい知識を持ち、適切な対応を取れば認知症は恐れるものではありません。この町の仲間として、誰もが自分らしく輝く人生を送れるよう、あなたができることを今考えましょう。心配事はご相談ください。物忘れや認知症に関する不安、相談窓口の問い合わせなどは、葉山町地域包括支援センターへご相談ください。本人や家族、地域の人が気づいたことでも構いません。問い合わせ、電話 877-5324。